このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。こんにちは、カズくんこと野本和明です。なにわ体感は今回から内容をリニューアルして30分番組でお送りします。これからもたくさんの人との出会いやいろんなことを体感して皆さんにお届けしますので、改めてよろしくお願いします。この番組は日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025の競争チャレンジに参加しています。これはですね、さまざまな企業、団体、個人がチームを作って万博とその先の未来に挑むというもので、 JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらと考えています。2025年の大阪・関西万博の開幕まで800日ほどですね。2年以上あるわーと思っててもですね、あっという間に開幕を迎えるんでしょうね。さて、先日ですね、一人で心斎橋出かけたんですけども、御堂筋、最近なんかリニューアルで、歩道が広くなってましてですね、観光客とか結構ね、御堂筋なんて多いんですけども、なんか歩道が広い分こうあんまり人の多さを感じないですね。で、まあ歩きやすいかなという感じなんですけど、展示ブロックはね、心斎橋の駅のすぐそばは敷設されてるんですけども、ちょっとこう難波寄りとか寄るとまだ敷設ができてない、ちょっとずつね伸びていってるみたいで、最終的には、難波から梅田までもうずっと展示ブロック沿いに歩けるに違うかなというふうに思うんですけども、やっぱりあるのとないのと全然違いますよね。今回はですね、僕たちの大切な道しるべのお話なんです。屋内用の展示ブロックって言いますかね、展示のサポートマットについてお届けします。それではなにわ体感スタートです。30分間ゆっくりとお付き合いください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りします。
もし横断歩道で信号機の色を教えてくれたなら、
青信号が点滅しています。
もし足元の危険を知らせてくれたなら、
近くに段差があります。
もし行きたい場所に道案内してくれたなら、
300メートル先に目的地があります。
デジタルアテンダントのダイナグラスは、日常生活に役立つ周りの情報を分かりやすい言葉でお知らせします。詳しくはデジタルアテンダントダイナグラスで検索。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪。この番組では僕カズくんが耳で歩くリポーターとして大阪の街に飛び出してですね、いろんなことを体験体感して皆さんにご紹介しています。今回はですね、大阪生野区に本社があります盛和産業さんにお邪魔してお話を聞いてきましたよ。
カズくん、こんにちは。お久しぶりです。盛和産業の清本です。
清本社長、こんにちは。お久しぶりです。今日はですね、屋内用視覚障害サポートマット、ホタルを見せていただけるということで、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
この盛和産業さんはどういう会社なんですか？
私どもはですね、はい、昭和35年に創業しました。はい。もともとは包装材料を販売する、そういう会社でして、
ラッピングとか、
まあ、そうですね、パッケージ関係ですね。
あ、なるほど。
袋であるとか箱であるとか、はい、そういったところからまあ発展しまして、はい、特殊な両面テープであるとか、粘着層の開発を手掛けまして、そこから特殊な粘着層を使う商品の企画、はい、製造販売をさせて 今日まで至っております。
あ、障害者福祉との出会いっていうのはどういったきっかけがあったんですか？
はい、まあ、私はあの生まれも育ちもこの大阪市生野区というところで、はい、生まれ育っておりまして、
はい、
ただあの大学の4年間だけですね、
はい、
あの岡山の方に、行っておりまして、
あ、はい、
まあ、岡山市がですね、点字ブロックの発祥の地ということで
ですね、はい、
その点字ブロックをですね、いろいろとあの知っていただくという啓蒙活動をやっているような団体がありまして、
はい、
でその団体の方とつながりができまして、まあ、岡山に、4年間ねお世話になった、あ、まあ、恩返しの意味でも協力できるところがあればと思ってですね、はい、それでそういった活動に少しお手伝いするようになったのがきっかけです。
まあ、それもでもご縁ですよね。
そうです ね、
ね、このホタルっていうのは実際どういう商品なのかちょっとご説明いただいていいですか？
点字ブロック、あの普通はの道路に、敷設されているんですけれども
です、ね、はい、
私どもが耳にしたのはですね、はい、障害者の方が通っているね、あの小学校中学校の方から例えば修学旅行に行った時にあのホテルに泊まった時に点字ブロックがないので、とてもあの困ると、
はい、
もしそういうのがあれば非常に助かるというようなことがあったり、でまたそのいろんなところで催し物があったりした時にですね、やはり敷設されていたらそういうところにもあの行動しやすい、行きやすいと、
はい、
ですから必要な時に、使用できて不必要になったら撤去できる、そういったものがあればいいかなと思いまして、私ども の、 まあその先ほど言いました特殊な粘着層にも使えるので、
はい、
これはちょうど視覚障害者の方々のそういったご要望に応えられるのではないかと思って開発製造させていただきました。
これって色は何色になるの？
黄色です。
黄色になるんですね、
はい、
まあ、展示ブロックと同じ
ってことですね。そうです、
はい、でそれはもう線のやつと点のやつと組み合わせ自由な感じ で、
そうです、はいはいはい、は線状タイプの方、
はい、
どうぞ触ってみてください、
はい、お、軽いんですね。
とても軽いです。
めちゃくちゃ軽いですね、は
い、
へ
え。例えば先ほど言いましたように修学旅行にですね、
はい、
もし持っていくことになると引率の先生が担いでいかなダメなので、
はい、
やっぱり重たければそれだけやっぱり大変なことになりますので。
そうですね、なんかもっとこう僕はもうゴムのもっとこうガチッとした持つとこう厚みのある あれかなと思ったらすごい、へえ。
ですからその携帯できると、
はい、
持ち運びできるということも当初からあの開発の、まあ、一つのテーマでしたので。
ああなるほど。でこれがワンシートになって、
はい、
これをまあつなげていくと。
そうです。でその後ろにですね、
はい、
白い紙が貼ってあって、それをめくるとその粘着層が出てくるようになります
。本当だ本当だ。はあなるほど。へえ。これで何センチぐらいあるんですか1シートで？
それで40センチぐらいですね。40セン
チ。
はい。
そうなんですね。でそれをそのメーターで計算して持っていくと。
そういうことです。
ああ。うわこの軽さはびっくりしたな。へえ。点字ブロック手で触ることはあまりないので意外と幅あるんですねこれね。足で触ったらあんまりそんな感じないのにね。
結構あります
ね。ねえ。
はい。
へ
え。紙剥が
していいんですか？
はいどうぞ。
おあ
剥がしていただいたので、ね、粘着がこう
四隅
6箇所貼ってあります。
本当や。へえ。
それでこのなぜ6箇所かと言いますと、はい、その先ほど言ったように床に貼った時ですね、あまり動いてはいけない、
はい、
しかし剥がす時には割と楽な力で剥がしなくてはいけないというところで、まあ、その6枚貼るっていうのもですね、はい、いろいろとこう試行錯誤しながら
この位置であるとか、
はい、
四隅と真ん中。
そうです。
へ
え。最初は四隅だけ貼るつもりでいたんですけど
4箇所
そうなると例えば、車椅子の方がそこを踏んで歩くとですね、
はい、
真ん中だけホタルが浮くと、
はい、あーって今度ね
ことが分かりまして、それで急遽真ん中に2枚をつけて6枚にしたと。
あ、はい、そうですか。
ですからそういうテストもですね、やっぱりそうですねほぼほぼ 半年から10ヶ月ぐらいかかってやりましたですかね。
あ、はい、そうですか。なんかでもしっかり粘着力ありますよね。
あります。結構、
はい、これで跡が残れへんですからすごいですね。
それでこれが、
はい、
天井タイプです。
天井タイプの、
はい、後ろの紙を見下してもらいました。
あ、ありがとうございます。これも大きさは
同じです、
一緒なんで40センチ
なんですね、
はいはい、で25個の点、
はい、ですからその点の付け方も、はい、実規格にのっとって、
あ、
またその粘着層のところをですね、水洗いしてですね、
はい、
またきれいにすることができまして、
で
また再度利用すると
できるんですね。
はい、可能なんです。
剥いだ時っていうのは裏はベトベトなってんですか。
ですね、手で触ったら、まあ、少しベタつき感があるかなっていう程度で、そんなにベタベタはしないですね。はい、
ほんで、洗ってから乾かしてこう保存というか、まあ、直しておくと。
はい、そうです。
ほんでまた次の時に使う。
そういうことです。
はい、わ、素晴らしいですね。
それで実際その粘着テープをですね、
はい、
そのホタルに貼り付けるという、まあ、そういう作業があるんですけど、はい、実はそのテープ貼るっていう作業は視覚障害の方が貼ってます。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ。
岡山の継続就労支援 B 型事業所のですね、
はいはい、
そこで、仕事されてる視覚障害の方がそれを貼ってます。
はい、あ、なるほど、なるほど。
ですから自分たち視覚障害の方が必要とされるホタルをですね、
はい、
実際に最終の作業製品のですね製造工程の最後はですね視覚障害者の方が担ってると。
なるほど、
そういう商品になってる。
めちゃくちゃいいですね。なんかこうみんなで作ってる感がすごくいいです
ね。まあ、そういうことももともとですね、はい、この商品を開発する時の、まあ、一つの目標で、スタートしておりますので。
そうですか。
まあもともとね、私のその力入れてるのがこう必要な時には貼って、必要なくなったら剥がせる。しかしそれもきれいに剥がせる、
うんうん、
でかつ使い切りではなくて再利用もできると、まあ、そういうような、もともとそういうのを目的として開発しててですね、で、まあ、その展示ブロックに、行き着くまでは、まあ、いろんなものに対してそういう粘着層を用いた製品というのも実際作っておりまして、ですからその要望を聞いた時にはですね、その仮説ですね、仮説できるようなものがあればいいと聞いた時はもうすぐにまあピンときたんですけど、
ね、ああなるほど、はい、
ただその先ほどね、おっしゃいましたみたいにこのもの軽いの で、でこれポリウレタンっていう発泡体をね、
はい、
使ってるんですけども、
はい、
この素材自体はですね、その粘着がですねついてもですねしっかりつかない、ちょっと相性の悪い素材でして。
あ、そうなんですね。は
い、でそういう素材に対してもしっかりついてですね、剥がすときにきっちりとそのホタル側にこのテープが戻ってこないとダメなので。
そういうことですね。はい、
ですから
床に残った。
そうです。実際最初の頃はそれ床に残ったりもしたんですよ。
はい、
ですのでそこのところのノウハウもなかなかこうちょっと難しいところがあります。
はい、わ、めちゃくちゃ奥が深いですね。それ
そう、まあ、見た目はね簡単そうに見えるんですけどで実際またこの上でね、使用したら足で踏んだり、
はい、
まあ、そこに車椅子が通ったり自転車が通ったりもするわけな
ので、はい、
汚れます。で汚れても、まあ、例えば水洗いして中性洗剤でこすったらですね、
はい、
ある程度汚れがきれいに取れるという 、ところもなかなかこの素材がですね適してたというところでして、はい、
ちょっともういろんなトライアンドエラーをこう乗り越えて。
そうですね、先ほど言いましたようにもう粘着力のテスチャーとかいうだけでやっぱり半年以上かかりましたし、やっぱり製品を最初にやると決めてからやっぱり販売できるまでやっぱり1年以上軽くかかりましたんで。
いや、こんなものがあるのかすごいなということでちょっとお話聞かせていただいたんですけども、本当にねちょっとしたところにマットホタルですよね、屋内用視覚障害サポートマットホタル設置できるっていうのはすごくこう僕たち視覚障害者にとっては心強いですね。さてインタビューの後半の前にですね一曲お届けしましょう。
清本社長が生まれ育った大阪生野区出身のシンガーといえば木村敦樹さん。天使のダミ声と言われるほど特徴的なハスキーボイスがたまりませんね。それではお送りしましょう。木村敦樹さんでケサラ。
海を見てると君のことを思い出す。振り向きざまのあの笑顔、この胸に広がる。楽しい楽しい日々を、辛く切ない日々を、君と共に暮らした日々を、忘れられない日々を。けさらけさらけさら、今日の一日を、雨の日も風の日も、けさらさらさら。君の一日を、雨の中風の中、けさらさらさら、けさらけさらけさら、めぐる季節の中を、前を向いて歩いてく。けさらさらさら、けさらけさらけさら、今日の一日を、触れ合い分け合い愛し合う、けさらさらさら、けさらけさらけさら、今日の前を向いて歩いてく。けさらさらさら、けさらけさらけさら、今日の一日を、
屋内用視覚障害サポートマット、ホタルっていう商品名はどういう理由でついてるんですか？
ですね、はい、ホタルの光のようにですね、視覚障害者の方にとっての灯火となる、光となるという意味でホタルという名前を付けさせていただきました。
あ、そうなんですね。あ、素敵なあれですよね、ネーミングですもんね。実際って例えばまあ普通の道は無理にしても、建物の中であったりとか、どういうところで利用するのがいい感じですかね。
は
い、
ですね、この商品はですね、その今お手にされてるやつは、ね、粘着タイプで、はい、いわゆる、まあ、学校のですね、体育館であるとか、
はい、
廊下であるとか、まあ、フロアですね、
はい、
そういう床に対して貼るものと、はい、今ここの私どもの部屋にあるちょっとこうカーペットのような、
ほうほうほう、
こういうところに引っ掛ける使うタイプの2種類用意しておりまして、
ほうほうほうほう、
ですから場所によってですね、使い分けていただくと。ただまあ今要望として多いのは、先ほど言いました体育館とか、そういう
フロアですね、
貼る部分が圧倒的に多いですね。
はい、なるほど。これカーペットだったらこれいう粘着ではダメなんですよね。
はい、それではダメなんです。
ほほほほ、
動いてしまいます。
動いてしまうんです。なるほど、はい、なるほど。
これがね、カーペットのやつです。これがこの粘着層の代わりに、ちょっとこう、点々とこう、なんと言いますか。
ああ、マジックテープや。
はい。
おー、すごい。これ、いっぺん置いてみていいですか？
あ、どうぞ。
おお。
上からね、ぐっと踏んづけると。
いいんですか？
いいですよ。踏んでください、踏んでください。
おお。しっかりつきますね。外れないですね、全然。
しっかりついてるでしょ。
めっちゃしっかりついてます。なんか、剥がそうだ、絨毯大丈夫かみたいな。
いや、もう全然やりましょうか。はい。
うおー、すごい。お
これぐらいつかないとやっぱり動いてしまう、
ね。そうですよね。はい、それも、その、いろんな絨毯に対応できるような、やっぱりそういろいろ実験されて。
まあ、いろいろ試しましたけど、はい、まあ、絨毯でもですね、やっぱりその、毛の、深さとか厚さがあるので、
ありますよね、
全部が全部全くきっちりつくというものではちょっと弱いものもあったり、強くつきすぎるものもあったり、まあ、そこは若干の差はあります、うん、はい、でもまあ大概のものはいけるようになってますので。
ああ、すごい。へえ。これってこうイベントとかだけじゃなくて、こう通年でつけてらっしゃるところとかもあるんですかね。
ですね、まあまあ大きいですね、まあ、ある銀行の、
はい、
から依頼がありまして、
はい、
でそこでおそらく視覚障害の方を社員としてですね、採用されているところはですね、
はい、
もう通年を通して貼っておられます。はい、
いろんな施設であるとか、これからね、そうやってこう手軽につけていけるっていうのをどんどん売りにしてね、ちょっと広がってほしいですよね、本当に。
そうですね、必要とされるね、場面がやっぱかなりありますので、
はい、
神戸の、視覚障害の方が帰ってる、盲学校ですね、
はい、私立盲学校
ですね。そうです、神戸市立盲学校、
はい、
そこに飯田先生という方がおられまして、
はい、
その方の要望で、私どもの寄付させていただいて、
あ、
それで実際学校の卒業式の時にですね、
はい、
仮説していただいて、
はい、
その時の意見とか感想なんかも聞かせてもらってます。
あ、なるほど、なるほど。生徒とか利用者のね、
はい、はい、実際にその盲学校の 人たちからはですねかなり評価を受けましたので、うん、やっぱりさっき呼びましたようにそのいろんなイベントで泊まりがけの行事に行かれる時にそこにそれが展示ブロックが支給されてないと、
はい、
いうところで困ったりすることはやっぱ多いと聞いてます。
あ、はい、あとはさまざまな障害者福祉に関する活動他にもされているっていうことなんですけど、はい、どんな取り組みをされていますか。
まあ、その前田岡山のところでこれ貼ってもらってますけど、はい、実際このホタル以外にでも私ども今新しい商品なんかはですねその継続就労支援 B 型事業所でお仕事を出してですね、
は
い、いろいろと作業していただくという商品も今かなり力入れてやってます。
あ、そうなんですね。じゃあもうそのアウトソーシングするんでもそういうところもこう、
で実際そういった作業所にですね足を運んで、
はい、
いろんな意見がやっぱり出てきた時にやっぱりその安定した仕事がないでかつ工賃がとても安いと
そうです、
ね、いうところがそういう、まあ、ことをもう聞く機会があまりにも多くてですね、で私どもはやはりそういうのを解消しようと思ったらやっぱりその私どものような企業がですね、
はい、
率先して協力していかないとそういうところはなかなか打開できないのではないかなと痛切に感じましたので、それでしたらね私どもでやれることは率先してやろうと。でもゆくゆくはですね私どもだけではなくてそういった輪をですね私どもに賛同していただけるような企業、
ああ企業同士だね、
はい、連絡をね密にして協力し合えるような関係を構築していきたいと思ってます。
ああいやいいですねそれはね。なかなかその辺あたりってまだまだこう理解が少ないっていうか、まあ、知らないっていうことがすごく多いんでね、まあ、そういう意味ではやっぱりすごくそれも心強いですよね。じゃあ今日はたくさん素敵なお話聞かせていただいて本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
なにわ大観今回はですね株式会社清和産業代表取締役清本直明社長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なにわ大観
見たことない大阪。
お送りしてきました、清和産業さん本当にね素敵な活動素敵なお仕事されていて聞いてくださった通り結構、何ですかああいう毛足の長いマットみたいなところにも敷設できるそして跡が残らないというのがねもう最高にいいなということでこれからどんどん普及していってほしいなというふうに思ったりしています。ということで番組ではカズくん体感取材に来てというご依頼もお待ちしております。メールアドレスは radio@jbs.or.jp スペルはすべてアルファベット小文字で radio@jbs.or.jp までよろしくお願いします。なにわ大観見たことない大阪次回もどうぞ楽しみに。ここまでのお相手はカズくんでした。
誰もが誰かのサポーター、なにわ大観見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りしました。